そこ、それがね、今日あのヨーロッパなんかで特にそうでありますが、形骸化し、形式化し、そうしますと、それが偶像教が、偶像がそこに入る。バーベイ派がそこに入っている。それに過ぎなくなってしまう。神様はそういうところに祝福を表されない。栄光を表されない、ね。これ最大の原因だと書いてあるんですね。外にあるんじゃないんですよ。内にあるんですよ。それはキリスト教ではない。神の栄光を期し、癒しの主、清めの主の主の主のもとに立ち返り、直ちに立ち返り、感謝を捧げ、ひれ伏すことは、へりくだいさらに主の霊の恵み、主の祝福を、本来の祝福を受けたのに、心を開くことなんですね。そしてそこに、恵み主、救い主にしっかりと結びつく。縁の命のお方にしっかりと結びつく。その間際の中に生きる。主の心を心として生かしたく。それは直ちにイエスのもとに帰り、感謝を表し、主に栄光を期す信仰から生まれる。またこのひれ伏すという言葉はですね、自分と自分の生涯を主に明け渡して捧げていくという意味もある言葉なんですね。自分というものを明け渡して主に帰していくというね。これが礼拝であります。皆さん、私たちは仕事にそういう礼拝を備えているでしょうか。そうでなきゃ私の魂は本当の意味で生かされない、ね、また同じ修復を生かしてしまうということになってしまいますね。多くの戦いの中で、問題の中で、しんどい思いして、そして本当に不平や不満や愚痴がいっぱいで、それで終わってしまうということですね。しかしイエス様は立ち返ってきた者にお言葉をかけてくださいました。立っていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのだとおっしゃってくださいました。本当にこのお言葉を通して彼はその信仰による救いを確認し、この言葉によって固く立って新しい歩みをここから始めたはずでありますね。このサマリア人は過去の出来事を感謝するのは将来に向かっての基礎を築くことです。もし過去に対して感謝の思いが一つもなく、不平と不満がばかりであったとならば、おそらく将来もそういう歩みを確実にするようになると、私はそう書いてました。そうであってはならないんです。我らは感謝を持って見舞いに行き、主に向かい賛美の歌を持って喜びやしい声を上げよう。さあ我らは拝み、ひれ伏し、我らの作り主、主の見舞いにひざまずこう。主は我らの神であり、我らはその牧の民、その御手の羊であるとありますね。これが礼拝だとですね。詩編95編の8節から11節のお言葉であります。皆さん、今日私は意図しなかったんですけども、今日の講読文はまさに感謝せよ、感謝せよ、感謝せよ。主の恵みと歩みが常しに尽きることがない。同じことの繰り返し、同じ言葉が出てまいりましたけども、一回一回が違ってるはずですよ。おのおに感謝せよ。天地を作られた神に感謝せよ。私たちをエジプトから贖い出された神様に感謝せよ。こんなみんな憐れんでくださった神様に感謝せよ。繰り返し繰り返し感謝を語りながら、その慈しみと憐れみはどこしに変えることがない。俺、神様を褒めたんだよ。繰り返し繰り返し感謝せよ、感謝せよ。この感謝の中で皆さん、私たちは健全な信仰に立ち返ることができる。本来の正しい信仰に立つことができる。 不やぐまにゃぐちよ。そういうものが本当に神様は虚しくなってくる。人じゃなくて神の前に立つ信仰が養われてまいります。それは感謝を捧げます。感謝を捧げるってすっごく大切です。今日私たちはそんな感謝をね、捧げたい。もう一回思い起こし捧げたいと思うわけですね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにいて神があなた方に求めておられることです。このサマリア人がなぜ人に感謝したのかということでありますが、ちょっとイエス様の独特のですね、この話のストーリー、訳ありのストーリーじゃないかと思います。よくサマリア人にとってもね、ユダ人が自分たちは先民であるという誇りに高ぶっていた、その彼らをですね、本当に反省させるために、促すために、下るために、こういう話をなさったんじゃないかと思いますけれども、もう一つですね、これは例え話じゃありませんから、もう一つこのサマリア人が自分がイエス様のもとに直ちに帰ることができたのはね、それは、自分はサマリア人であるということの自覚だったと思います。自分はユダヤ人じゃない。純粋な血の中に汚れが入り、多民族の血が入り、そしてエルサレムで礼拝できない。そう引き目があった。野人から蔑視されてました。汚れた民族です。神から遠く離れた民族です。だけど彼は他のユダヤ人と同じように、旧人と同じように、こんなサマリア人、こんな私の神様は、驚くべきイエス様は救いを、同じように神の神と同じように与えてさったことに対して、誰よりも深く深く感謝したに違いない。そこが、旧人のユダヤ人とは違ってたんじゃないか。彼は自分たちが癒されたときに、ひょっとしたらですよ、ひょっとしたら自分たちはアブラハムの子孫だから癒されて当然だという思いがあったかもしれない、どっかに。それが感謝につながらないんです。だけどこのサマリア人は、こんなのに、こんな汚れた私、神から遠く離れた、過ちを犯し、我が物を犯してきた、罪深い、彼は同じように恵みを、素晴らしい祝福を、癒しを与えてくださった。これは誰よりもね、感謝の心を持った理由の一つだと思いますが、いかがでしょうか。神様に祝福されて当然だと思っている、当たり前だと思っている人は感謝しませんよね。自分を正しい人間だと思っている人は、へりくらうことも感謝することも少ないのであります。しかし、神の前にも人の前にも、人の前にも神の前にも、本当に自分は愛を置くべきものではない。汚れたものだ、罪深いものだ。人生は誤ってきたものだ。道を踏み外してきたものだ。だけども、神様はこんな私に恩恵を止めていてください。御心の腹は主よ、清めていただけます。本当に主に信頼してその身を投げ出していく、この謙虚な心、そこに主の御手が触れるとき、その癒しが救いになり、感謝になり、驚くべき本当に恵みとなって、イエス様のもとに立ち返っていくに違いないんですね。立ち返すに違いないんですね。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。すべてのこと、感謝できないようなことがたくさんありますけれども、そのことも含めて感謝していく。それは、この喜びも、いつも喜ぶということも、すべてのことに感謝するということも、絶えず祈るという、祈ってイエス様に結びつくということ、この祈りを通して、今喜べないようなことであったら、その必ずイエス様に益に変えてください。必ず何とかしてくださるという、この祈りにおいて、イエス様に結びつくことにおいて、これを信仰による感謝に変えていく。それがね、イエス様が求めていらっしゃることです。いいえ、これがキリスト、イエスにおいて神があなた方に求められた。イエス、キリストにおいて、こんなものが、先ほど申し上げておりますように、救われた。いろんな課題、問題、良さがあるけども、こんなものが救われて神様の子供され、永遠の命が与えられ、祝福にいただいているという、 イエス・キリストにおいて私たちが紛れもなく今日もいただいているこの恵みを私たちが感謝していく。